新平家物語連続講義第238回栗からの巻入落布石吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は斎藤別当実盛が白髪を染め赤字の錦のひたたれを着て最後の戦いに臨んだ場面をお送りしました。雨季も明けて夏型となった空の下、木曽勢のいる武府の里を目指していく者がいました。馬上の老人は駒の口輪を取る者を砂金吾と呼びました。馬上の老人の息子とおぼしき砂金吾と呼ばれた男は並木口に見えた柵の軌道へとかけていきました。その間老人は炎天下に耐えて待ち続けます。ようやく砂金吾が戻ってきましたが、武府の地は木曽殿の本陣であり通すわけにはいかない、他の里に回れと言われたとのことでした。実はこの者たちは近江堅田の利根壇上之助親子でした。しかしながら木曽の兵たちはその名を知らず、取り次ぎに時間がかかってしまっているというわけです。やったのことで取り次ぎがされたようで、彼方から新宮十郎幸家が慌てて迎えにかけてきました。そして幸家は彼らの先に立って武府の町へと入りました。越前の国府であるこの地の辻は兵で埋まり、義仲の本陣とおぼしきあたりには二重の柵や木戸が構えられていて、万全の警備がされていました。それでは本文を見ていきます。栗からに勝ち、あたかに勝ち、篠原に勝ち、決定的に平家を追い越した義仲は下越国境を越えて6月4日武府へ陣を進めた。
およ、鶴ヶ勢は一筋道、都へ入れば人またぎぞ。
多少兵馬を休め老万を調達した上はすぐにも楽内進撃にかかろうとするような義仲の意気だったのである。がそれを日としていさめたのは太夫坊閣明と幸家だった。
いやいや、そうやすやすとは参りますまい。平家にもあらず源氏にもあらず叡山というものが横たわっておりますれば。
えめ、叡山か。だが三門の大将は年久しく、平家に屈せず分けて入道清盛の防弾には仏敵として日頃怒りを抱いているものであろうが、
とはいえ彼らは伝統の自尊心と独自な利害と根強く持っておるものゆえ、ただ平家に草に基礎方へお味方するような単純な輩ではございませぬ。
何の三門大師と申せば恐ろしげに聞こえるが、たかだか3000か4000の山法師、稲といわば蹴散らして踏み越えるまでのことよ。なぜそちらはそう叡山を恐れるのか。
平家の大乗入道すらも叡山の懐中には手を焼いたことでござった。代々の帝や法王も三門には腫れ物へ触るようなお扱いをしてこられました。
いかんぞ武力のみに屈しましょうや。むしろ基礎と聞くさえ、彼らは逆に警部を持って我らを見るやもしれません。蹴散らせ蹴散らせ、そんな厄介者ならば。
遠略上はじめ前山の道道を踏み破るはあるいは造作ないかもしれませんけれど、お味方が洛内に入って後はおそらく手立てを選ばぬ報復を持って彼らに思い知らされましょう。
閣明はそう断言する。幸家もまた、
いやいや、武力を持って三門を圧し武力を頼んで都へ入るのは我から求めて不忠の魚となるようなものですと言った。
その実例として幸家はかつて自分が近江の堅田小族を語らい、偽義経を踊らせて洛内交乱を図り平家の統治を悩ましたことを手柄話に物語った。そしてなお言い出した。
三門を敵に回すは仏敵平家の憎みをわざわざこなたへ買うようなもの、愚の骨頂でござりますわい。
なるほど。
義仲にもやっと分かった。さて義仲は比叡山に対しての良策を太夫坊閣明に求めました。閣明は義仲に礼を厚くし全地を傾け、彼らの自尊心と利欲を満たすしかないとの旨を述べます。そして義仲の命を受けて閣明は三門に送る長文の長状を寄贈することになりました。漢文帳で書かれた1100文字余りを義仲は閣明に読み上げさせて聞きました。そしてこれならば広く 学問を収めた三門の僧たちも心を打たれるだろうと述べました。その後6月10日郭明は武者20騎を連れて比叡山への使いとして出発しました。以来義仲は武生の陣にとどまって三門からの返書を待っていました。その間に作詞である行家もじっとしてはいません。行家の観察では比叡山の上層は平家方、源氏びいきは下層の同種の中にあるとのことです。行家は自説を語ります。その根拠は雑である明雲は清盛との仲もよく他の長老も平家との利害関係にある。だが下級の者たちにはそういった因縁はなく、むしろ平家に反抗を抱いている。さらに同種の中には源氏の仲間も入り込んでいるので論を動かすこともできる。驚く義仲に向かって行家は自称の頃に行ったラッパ戦術のことを得意げに語ります。それでは再び本文を見ていきます。その話になると行家はいつも大得意になるのである。
当時同種の中へも数十名のラッパを紛れ込ませておいたのです。多くは片田小族の手下でござる。でもし片田三家と結びたまわば、これらは三門の世論を有利に傾け、かつまたお味方の都入りにあっては源氏のため天馬の牢もいといますまい。
行家はしきりに説いた。義仲もはじめはいささかためらい気味で、
小族などと呼ばれる道具を用いたと世間に言われては物笑い
と乗り気でもない顔つきであったが、行家のどどの弁で小族三家のあり方やその実力を聞かされるとだいぶ触手を動かしてきた。けれどその小族の抑えどういう手立てで渡りをつけるか、交渉には誰が行くかなどのことを行家に正すと、行家は無造作にこう答えた。
いっそ利根壇上の助親子お呼び寄せあってはいかが、そして殿とのご直談がよろしいかと思う。来るかな、参りましょうとも喜んで。もし参らずば、殿の女をもってせずとも行家から一生送れば気軽に出向いてくるに違いない、実を申せば
と行家は初めて自分と片田党との浅からぬ関係を義仲の耳へ入れた。
手前の一女は壇上之助の嫡子左近吾に嫁いておるので、いわば利根家とは婿姑との間柄にございまする。
ほう、
おじごの娘が御族の長の家嫁いでいると、これや初耳だ。平家の前世20年が間、我ら源氏は淵もない日陰暮らし、娘殿の縁先にも親たる者はなかなか苦労いたしたものでござるよ。痩せても枯れても新宮十郎行家殿といえば源氏の正嫡義朝殿の弟、その娘子なら片田小族の頭も大喜びで嫁に迎えたことだろう。小族といえば人は卑しみ恐れるか、熊野豪族もまた海賊と呼ばれ、その勢力や武勇は武門の武者にも劣るものではおざらぬ。特に片田党の利根磯部、片田の三居他年平家の地下にもどうにもならぬ力を持って義和の古城と北国から京への道を我が領として参った者ども、その方だとが今日お味方に加勢あれば、叡山の後輩も洛中への進撃路もおのずから彼らの手によって開かれましょう。たまれとね、壇上之助を招きますゆえ親しゅうお会いたまわれい。
さてこういった行家の策の実現のため、片田から利根壇上之助親子が武府の地を訪れてきていたというわけです。平家の目を避けるためにわざと身軽に友も連れずにやってきました。一方で比叡山に送られた木曽長城に対しての反応はどうなるのでしょうか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。